それでは神様の御言葉を読み出します。神様の御言葉はローマ字は手紙4章23節から25節までです。新改訳聖書新約聖書295ページ、ローマ字は手紙4章23節から25節までの御言葉を読み出します。それではお読みいたします。ローマ字は手紙4章23節、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちを罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。アメン。講習から3週間にわたって元旦のメッセージを共に分かち合いたいと思います。今年はまず先に私自身を生かす。だとしたらどのように私自身を生かすことができるでしょうか。私自身が生かされた時に、私たちの子供や私たちがしている仕事、学業、また地域が生かされるようになりますけれども、どのようにしたら私自身を生かすことができるようになるかというと、契約の中に入るということです。そして、ただ契約に入るわけではなく、私を生かす契約と集中、そのことを置いて集中するということです。今年もこの集中という答えが来ましたけれども、本当に神様は、集中を通して今年一年間まず私自身を生かすその答えをくださることを信じます。ローマ字手紙4章23節から25節までの御言葉をお読みしました。そしてこの私を生かす、私自身個人に対する契約の御言葉がありますけれども、それが創世記によく出ています。創世記を見ていますと、神様はアブラハム一人を召され、そしてアブラハムのしている仕事、また子供たち子孫を祝福された姿を見ることができます。そしてアブラハムは創世記12章1節から3節、この契約を握りました。神様は直接アブラハムのところに来られ、この契約を与えられました。しかしこの契約というのはアブラハムだけではありません。今日の御言葉を見てみますと、ローマ字手紙4章23節から25節で、24節を見てみますと、このように23節を見てみますと、彼のためだけでなくと、このただ彼のためというのはアブラハムのためだけではないということです。ただアブラハムのためだけではなく、また私たちのためですと、私たちのためであると。これは私たちもこの契約を受け継ぐことができる、そのようなものになったということです。どのようにしてでしょうか。アブラハムと同じです。アブラハムは行いによって、アブラハムが何か行いをしたからこのような祝福を受けたわけではありません。またアブラハムが他の人より誇るべきことがあったから、たくさんの奴隷がいたりとか、お金があったりとか、良い家系であったりとか、そのためにアブラハムは祝福の源になったわけではありません。だとしたら私たちも同じです。私たちもアブラハムと同じように、何かたくさんお金があるからとか、また人望があるからと、友人がたくさんいるからと、また良い家系でいるからと、そのようなことによって私たちは祝福の源になるわけではなく、アブラハムと同じように信じることによって私たちも祝福の源になることができます。ですので、今日からこの創世記、今年はこの創世記をたくさん読んでいただきたいんですけれども、創世記を読むたびに自分の名前を入れて読んでみてください。そうで、ぜひあなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものをと、そのあなたのその部分を、樹皮を祝福するものを私は祝福し、樹皮を呪うものを私は呪う、樹皮によって全ての民族は祝福されると、 そのように自分の名前を入れて呼んでみてください。またイサクのところ、ヤコブのところには自分の子供や孫の名前を入れて呼んでみてください。私たちは本当にこの祝福を受けることができるものとして神様に呼ばれて召されているのです。神様は私たちに大変な信仰生活をしなさいと、特に日本で信仰生活をするのは大変なような感じがします。本当にクリスチャンが一人もいない、そのような学校や職場で一人何か一生懸命伝道しなければいけないかのように、一人何とかして手術を守らなければいけないかのように、そのように感じるかもしれません。しかし神様はそのように皆様をさせるために皆様を呼ばれたわけではなく、呼ばれてすぐに皆様を祝福の源であると言われました。あなたが学校にいたら、あなたが職場にいたら、あなたによって全ての人たちが祝福を受けるしかない。あなたが祝福だよと。信じた時からあなたはそのようになるんだよと。神様は私たちに苦労させようとか大変な目に遭わせようと、そのように呼ばれたわけではなく、祝福の源であると、その祝福をくださるために神様は私たちを呼んでくださいました。ですので私が祝福の源であるということを味わっていさえすればそれでいいので、その時に神様は必ず証拠を与えてくださいます。なぜかというと神様は絶対に絶対にできないことがあります。それが何であるかというと、偽るということが絶対にできません。神様は神様に優れた方がいないために神様の皆をかけて誓われました。それが何でしょうか？神様は約束したことを必ず成就されると誓われたのです。ですので私たちを祝福の源にすると、言ったからには神様は必ず私たちがどのような環境にようとどのような状況だとしても私を祝福の源にしなければいけません。ですので皆様が今自分は学校で職場であまり祝福の源のような感じがしないと、そのように感じた時には創世記を本当に叩きながら、神様なぜなんですかと、なぜ私は祝福の源なのに今こうなんですかと、そのように聞いてみてください。その時に神様は答えてくださると思います。あなたが本当に祝福の源であるということを信じ契約の中にいたとしたら、必ず祝福の源であるその働きを神様はしてくださいます。そのためにまず神様は創世記12章1節で何と言ったでしょうか。まずは離れなさいと言われたのです。どこからでしょうか。カルデアウルから離れなさいと。なぜでしょうか。そこは呪いの地であるからです。人が神様を離れてしまったために、そこは創世記3章17節を見てみますと、土地はあなたのゆえに呪われてしまったと。呪いの地になってしまいました。呪いの源になってしまったのです。なぜでしょうか？本来私たちはこのような存在ではありませんでした。本来神様が天と地を神の言葉で作られ、そして人間を神の形として作ってくださり、それだけではなく神様と共におられる神の形を祝福を味わうときに、すべてを従え、治める、支配することができるその祝福をくださいました。人間を使った時から人間というのは、サミットとして一切のものを従わせるそのような存在として、最初から人間はサミットとして作られていました。そして人間に安息を与え、エデンの園を作り、そして祝福を与えられました。この時人間には苦しみも悲しみも死も恐れもありませんでした。そして人間を人格的な存在として、 人形のようにロボットのようにも作ることができますけれども、しかし神様はそのようにしたときには誠の交わりを人間と持つことができません。私たちが人間と交わりを持つことができるでしょうか。どんなに話しかけても人形は答えることもできません。ロボットに話しかけてロボットは答えたとしても、その答えというのはロボットの中に入力されているその答えを言うだけであって、そのロボットが人格として私たちに答える、そのような存在ではありません。人間を神様は人格的な存在として、神様の御言葉を守ることも離れることもできるその存在として作られました。そしてその中央に善悪の知識の木を作り、そして神様と人間というのは契約を結んだのです。この善悪の知識の木の実を取って食べてはならない、取って食べるときには必ず死ぬという、このような契約を、誓いを結ばれました。そして人間はどうなったでしょうか。結局はこの神様との契約を破ってしまう、善悪の知識の木の実を食べてしまいました。なぜでしょうか。蛇の中に入った悪魔の誘惑に騙されてしまったからです。取って食べたら必ず死ぬと言われたんですけれども、しかしその神様との契約が、誓いが薄くなってしまっていました。で、そうで取って食べたら必ず死ぬと言われたんですけれども、死ぬといけないからだと、そのように変わってしまいました。その時に悪魔はその隙を狙って入ってきて、そして取って食べたも決して死にませんと、あなたは神のようになることができると、そのように騙して、そして結局を善悪を知識と木の芽を取って食べてしまいました。この時に人間は神様と離れてしまいました。神様は人間から離れていかれたのです。なぜでしょうか。罪のある、神様の御言葉を信じないというのが罪ですけれども、その罪がある、その人間と神様は一緒にいることができません。神様は全く語らうために、罪があるものと一緒にいることができないために、神様は離れていきました。そして人間には呪いが望んだのです。この地はあなたのゆえに、土地はあなたのゆえに呪われてしまったと、そのような呪いが来るようになってしまいました。しかし神様はこの人間がこの状態でいるようにはされませんでした。すぐに会いに来てくださり、創世記3章15節という契約をくださいました。この御言葉は行いの契約です。行いを破った時には結局契約が破れてしまいます。しかしこの行いの契約というのは結局破れてしまいました。最初の人間であるアダムによって、最初のアダムによって破れてしまいました。そのために私たちもこのような生まれた時から神様を離れ、罪の中でサタンに支配されるという、もう呪いの源として生まれてきたんです。しかし神様が新しい契約をくださいました。これが原色福音と言われている創世記3章15節。女の子孫が来て、あなたを騙した蛇の頭、その蛇の中に入ってサタン、そのサタンの頭を踏み砕くという契約をくださったのです。そしてこの契約を信じているという信仰の印として、創世記3章21節、神様がこの皮の衣を人間に着せられました。人間はこの時から霊の目は閉じてしまい、肉の目が開き、そして裸でいるということを恥ずかしく思うようになりました。そうで、木の葉っぱなどで体を隠していたんですけれども、神様は動物を殺し、血を流し、そしてその衣で服として、そして隠すように、着ることができるように、そのようにしてくださいました。この皮というのは動物が殺されて血が流されたということです。この 血をこの時からとても重要になりました。本当に私がこの契約を信じている、その時には血を流すと。このようになったのです。しかし残念なことに、この契約がアダムの子孫にちゃんと伝達されなかったのです。アダムの息子にカインとアベルがいましたけれども、カインは作物を育てていました。そしてアベルというのは羊を飼っていたんですけれども、このカインは神様の御前に礼拝を捧げました。礼拝を捧げたんですけれども、作物を神様の御前に捧げたのです。自分が作物を作ったため、その作物を神様に捧げました。そしてアベルは羊を飼っていたんですけれども、その新しく生まれたウイゴの羊の中から最長のものを神様に捧げました。じゃあアベルは最長のものを捧げたために神様は受け取られたのでしょうか。というよりは血を流したのです。羊を捧げたということは、全焼の生贄と捧げたということは、そのお腹を切って、そして血を流し、火で燃やすことを全焼の捧げ物と言います。血を流したのです。アダムとエバは、カインとアベルに、このようなことが起こったということを伝えたと思います。しかし、その契約は残念なことに、カインに刻印されていませんでした。ですので、カインは自分勝手な礼拝を、血とは関係のない礼拝を捧げたのです。今も同じです。今の時代、多くの人たちが自分は礼拝を捧げていると、神様の御前に礼拝を捧げていると、どれほど多くの人たちがそのように思っているでしょうか。しかし、イエス・キリストというその契約、そのイエスがキリストであるということを信じて礼拝を捧げなかったとしたら、血が流されていない状態と同じです。カインの礼拝と同じなのです。神様はイエスがキリストであるということを握って礼拝を捧げることを願っておられます。それがアベルの礼拝です。しかし多くの人たちはそのことを分からずに、自分勝手な好きなように、自分は仏教のやり方が好きだから、自分は仏教で、自分はイスラムに惹かれるから、自分はイスラムで、自分は信仰宗教で答えられたから、そこには神様へと思うから、それでと、自分勝手に礼拝を捧げていますけれども、しかし、神様との本当に約束の血であるイエス・キリストというその契約を握って捧げる礼拝でなかったら、神様は受け取られることができません。しかしそのことをよくわからなかったカインというのは、なぜアベルのだけ受け取って自分のは受け取ってくれなかったのか、そのように怒って、そしてアベルを殺してしまったのです。本当に契約が正しく伝達されないということは、本当に悲しい、そのような結末をもたらします。そしてカインの子孫はどうなったでしょうか。カインの子孫を見ていきますと、レメクを通して、ヤバルと、ヤバルというのは、家畜を飼う者、家畜業をするそのような者の先祖となりました。また、ユバル。ユバルというのは、盾事と、笛を巧みに奏する者と、今で言ったら音楽家のような、また文化というそのような者の先祖となりました。また、トバルカイン。青銅と鉄のあらゆる道具の鍛冶屋となりました。様々な道具を作る、そのようなものの先祖となったのです。そして、の仕事、行ですけれども、人たちはこの呪いの源であるために、することすることがうまくいきません。そのために、ネフィリムを拝んでしまうのです。今の時代もそうです。 人たちは仕事をするんですけれども、思った通りにはいきません。特に今、税金が高いために、本当に多くの会社は苦しんでいると思います。私の勤めていた会社にも神棚があって、そこには1年に一度社員が必ず拝むようになっていました。私も拝みはしなかったんですけれども、そこに立ってはいたんですけれども、そのようにある会社には神棚やまた偶像が立っているそのような会社もあります。またある会社というのは本当に神社のようなあのようなものが立っているそのような会社もあります。仕事の中でうまくいかないために結局はネフィリム、上から落ちてきた悪霊の助けを受けようとこのようにしますけれども、しかしネフィリムがたくさん満ちてしまったために悪で満ちてしまいました。で、そうで、結局どうなったでしょうか。洪水で押し流さなければいけないほど、災いが来るしかないほど、そのような状態になってしまいました。ですので、本当に偶像崇拝を続けてすると、災いが来るしかありません。そして地域地域はどのようになったでしょうか。バベル塔を建てるようになりました。しかし、このバベル塔を建てても結局は無駄です。なぜでしょうか。その牢獄はすべて無駄になってしまいました。神様がそのバベル塔を建てた人たちを散らされてしまったために、結局立てるためにどれほど歳月を費やし、どれほどたくさん仕事をしたでしょうか。すべてそれは無駄になりました。ですので、神様を知らない人たち、本当にイエス・キリストを信じていない人たちの、その呪いの源である子孫、また仕事、地域というのは、結局こうなっていくしかないということが聖書に書かれていることです。しかし、契約の中にいる人は違います。それで神様は私たちに契約の中にいなさいと。そして契約の中にいるもののモデルを立てられました。契約というのは何でしょうか？神様が人間と立てられたその契約というのは、創世記3章15節、女の人が来て蛇の頭を踏み砕く。そしてそれをさらに具体的にイザヤ7章14節、女の子孫、それは、諸女を通して来られるということです。諸女を通して、男の子を産むと。そして、その約束通り、マタイの福音書1章、18節から21節で、諸女を通して、諸女マリアを通して男の子が生まれました。そして、その方が、マタイの福音書16章、16節、その方がイエス様というふうに名付けられたんですけれども、そのイエス様がキリストであると。イエス様がキリストであると。その告白をしました。なぜでしょうか？イエス様がキリストとなってこそ、キリストというのは神様に会ってしまった私たち、神様に会うことができる道を開かれる預言者です。そして、罪によって呪いは災いが来るしかない。その罪を十字架の血によって、身代わりとなってくださり、そして罪をすべてきれいに洗い流してくださる大祭司、そして騙した悪魔の仕業を打ち砕かれた誠の王、その預言者大祭司王の働きを一言で言ってキリストですけれども、イエス様がキリストであると。そしてそのことを本当に信じて完了したと。本当に信じるなら、本当に私のすべての問題は終わったと。今回元旦メッセージ、私が一番胸に来ているのはこの御言葉です。ヨハネの福音書19章30節で完了したと。キム・ドンゴン牧師は、本当に救われた後というのはすべてを神様に委ねて、そして自分はただ神様のお使いをしますと。自分自身もそうだし、自分の家庭もそうだし、自分の教会もそうだし、そのように生きていく中で、毎日聖書を見ながら、聖霊の導きを受けながら、満たしを受けながら、 とても恵みの中で進んでいたんですけど、しかしある時から試みが来るようになってしまった。ある時から人間関係を乗り越えることができなくなってしまった。問題を乗り越えることができなくなってしまったと。しかし、ある時、リュウ牧師のメッセージを通して、すべての問題は完了したと。ヨハネの福音書19章30節。この御言葉を受けた時に衝撃を受けたそうです。そしてこの時から、よし30年間、ただこの福音の中に入ろうと。もう教会の仕事、それはもうすべて神様に委ねて、自分は訓練の中に、ただ福音に集中する、その中に入ろうと。本当に言われた通りに、もう朝、蒼天祈祷会、終わった後には山に登って続けてこの御言葉を聞かれています。で、それたまに山でお会いしたこともありますけれども、そして、いつも移動するときにもイヤホンで福音を聞き続け、また集会があるときには海外にまで行って集会を聞きと。しかし、キム・ドンモ牧師が聞いているメッセージというのは特別なメッセージではなく、いつも基本メッセージを聞いているそうです。このいつもこの完了したと、本当に全てが終わったと、このメッセージを何度も何度も何度も聞いて、来年30年を迎えるそうですけれども、本当に衝撃を受けたと。本当に私たちにはそのような衝撃があるでしょうか。本当に私たちは自分の問題が全て終わっているでしょうか。本当にまだ終わっていなくて他のことをしながら気を紛らわしているでしょうか。本当に私たちは今年このことを点検してみなければいけません。なぜかというと、本当に全てが完了したと。本当にここから信仰生活が始まるからです。そうなかったら自分の力でやります。神様、私はこのようにするために神様をこのように助けてくださいと。結局、自分の力で何かやりたいことを自分の計画をなそうとして、そして神様にそれを助けてもらおうとする信仰生活をしてしまいます。しかし、本当に全てが完了したと。そのように信じた時から、私たちは完全に人生が変わるようになります。生き方が本当に変わるようになるからです。ですので、この契約の中にいなさいと言われました。その時に、私たちを、創世記12章1節、私の示し地に行きなさいと、示し地と言われました。これはどのような地でしょうか。メシアが来られるその地に、土地に行きなさいということです。アブラハムにメシアの来られるその土地に行きなさいと。しかし行ってみたら、なんと飢饉が来たのです。イサクは行ったんですけれども、創世記26章1節、飢饉が来ました。で、そうで自分の父親と同じようにエジプトに下っていこうとしました。しかし神様は、そこに滞在しなさい。そこに留まっていなさいと、そのように言われたのです。なぜでしょうか？メシアが来られる、そのような地であるからです。また、ヤコブのような場合は、創世記35章12節。ヤコブに神様が現れて言われました。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えようと。この地を与えると。なぜでしょうか？メシアが来られる地。その地というのはカナンの地を意味しています。ヤコブとその子孫にその地を、土地を与えると約束されました。また、創世記50章、25節を見ていますと、ヨセフが出てきますけれども、ヨセフは自分が亡くなるときに遺言でこのように言ったのです。いつか神様は必ず私たちをこの地から、この地に連れて行ってくださると。そのときには私の遺体、この遺体を携え登ってくださいと。私のこの遺体を骨をこの地に置いとくわけではなく、私の遺体も持って行ってくださいと、そのようにお願いしたのです。なぜでしょうか？メシア来られるその土地、それに対する契約を握っていました。ヤコブが言ったと思います。また、イサクから 聞いたと思います。アブラハムも私を示す地に行きなさいとこの地の土地の契約を握っていました。なぜでしょうか。そこはメシアが来られる地であるために、神様の示す地であるためにとても重要な地であるからです。そして創世記22章17節、メシアの、あなたを通してメシアという、あなたの子孫を通してメシアが来られるというその約束、系図という約束をくださったのです。創世記22章17節を見てみますと、敵の子孫を通して敵の門を勝ち取ると、敵の門を勝ち取るとそのいうふうに言われていますけど、私は最初その約束はイサクを通して敵の門を勝ち取る答えを神様はくださるのかなと思ったんですけれども、しかしそれよりはあなたの子孫を通して敵の門を勝ち取るメシアが来られるというこの契約を創世記2章22章17節でくださっています。子孫を通して敵の門を勝ち取るメシアをあなたの子孫を通して送るとそのように約束されています。ですのでイサクはこの祝福を握ったのです。創世記22章1節から18節、イサクを捧げる、全焼池を捧げるその時に神様はこの契約をくださったんですけれども、イサクは私の子孫を通してメシアが来られるというその契約を握りました。また創世記25章43節、ヤコブはいつも煮物を煮ていました。エサウというのはいつも狩りに出ていたんですけれども、ヤコブはいつも天幕で煮物を煮ていたんですけれども、ただ煮ていたわけではなく、この契約について考えていたなと思います。ある日エサウがお腹を空かせて戻ってきたんですけれども、あなたのその煮物をくださいと、それを言った時に、じゃあ長子の権利を私にくださいと、その時にエサウはこの長子の権利に対してとても軽く考えていたみたいで、死んだらもうその長子の権利って何の意味もなくなるから煮物をくださいと、そしてこの長子の権利を与えてしまいました。その長子の権利とは何でしょうか。子孫を通してその系図を通してメシアを来られるということです。ヤコブは煮物を煮ながら、どうしたら自分はこの系図の中に入ることができるかと、この子孫の祝福を味わうことができるかと、そこに関心を持っていたんですけれども、エサウは双子だったんですけれども、そこに関心がなかったために煮物一杯で売ってしまったのです。また創世記38章を見てみますと、タマルという女性が出てきます。多くの人たちはここを読んだときに理解できないと思います。なぜかというと、ここまではまあ普通に読めるんですけど、38章を見てみますと、そのユダという人物が出てきます。神様はこのユダをこの系図の中に入れられたんですけれども、このユダはこのタマルに、嫁に対してこの系図のことを話したんだと思います。だとしたら、タマル、ユダの息子と結婚した自分というのは、この系図の中に、その中に入っているんだなとタマルは知っていたと思います。しかしユダは自分の息子たちにこの契約をきちんと伝達できなかったみたいです。長男というのは結局神様からの怒りを買って、エルというのは神様に殺されてしまい、またオナンというのは次男ですけれども、結局ユダはタマルと結婚させたんですけれども、しかし子供を成したとしてもその子供は自分のものにならないということをオナンという人物は知っていたために、地に流してしまいました。神様はそのことをしてオナンも連れて行かれ、そして末の息子シェラがいるんですけれども、このユダはこのシェラまで神様が連れて行ってはいけないと思って、結局タマルにシェラが大きくなるまで父の家にいなさいと、そのようにしたのです。 しかしタマルというのはこの系図の祝福を知っていました。ですので後にユダが羊の群れを連れて移動するということを聞いたときに、遊女の服に着替えて、そしてユダの前に出ました。ユダはちょうど妻を亡くした後であったために、まあ、その遊女と会ったんですけれども、そのときにタマルは、じゃあ何か私に印をくださいと。そしてユダがくれたその印を持って、そして結局一つになったんですけれども、後に、このタマルが妊娠しました。そのことを聞いたユダはとても怒って、タマルを火で焼き殺そうと、そのようにしたんですけれども、しかしその時にタマルがユダにもらったその印を出して、私はこの人によって妊娠したのですと。そのことを聞いた時ユダは、あなたは正しいと。神様はこの系図を、またユダを通して、そしてタマルの子供を通して、なすとそのように約束されていたんですけれども、しかし結局ユダがそのようにできないようにしてしまったために、タマルは宗徒であるユダとの関係を持って、そして子供を産みました。そしてタマルはキリストの系図の中に、メシアの系図の中に入った、そのような女性になったのです。普通から見たらおかしいんですけど、しかしこのメシアの子孫系図というこの契約を握っていた、そのタマル、神様はそのタマルを系図に入れられたのです。そしてこのことを知って祭壇を築きました。本当に神様の御前に祭壇を築いたんですけれども、創世記4章4節、アベルは血の捧げ物、全焼の生贄を下げました。また出エジプト12章1節から14節を見ています。水越の血もこの血を意味しています。本当にイエス・キリストが来られるというこの血です。そして、ヨハネの福音書1章29節、世の罪を取り除く神の子羊が来てくださり、そして約束された血を流されました。完全な生贄となってくださり、完全な捧げ物となってくださり、そして、すべての問題を完了してくださったのです。ですので、私たちは何かをしたかしなかったか、それが重要でありません。なぜ神様、私はこうしているのにこうなのでしょうかと、そういう質問する必要ありません。私たちに必要なのは信じるということです。神様のこの契約を信じる。神様はすべてを完了されたと。キリストによって完了されたと。その契約を信じ、そして今私たちにくださっているイエスがキリストであると。このキリストという契約の中にいさえすれば、この契約を握っていさえすれば、私たちに与えられる、その答えがあります。それが創世記の答えです。創世記は、神話でも昔話でもなく、それは私に対する答え、四つの現場の答えを私たちにもたらしてくれます。どのような答えでしょうか。まず私自身に答えが来るようになります。それが創世記12章1節から3節です。私自身が祝福の源と、その答えが来るようになります。ですので、私を祝福する者を祝福し、私を呪う者を呪う。すべての民族はあなたによって祝福されると、その祝福がまず私に来るようになります。そして私自身が祝福であった時には、その祝福が子供に行くようになります。子供が信じることができるようになります。ある日、私は祝福の源なんだな、そのことを悟ることができるようになります。そして 祈りを悟ることができるように、礼拝を悟ることができるようになります。本当にイサクが死ななければいけない、その時に代わりにお羊が死んだように、その時からイサクは誠の礼拝を回復しました。本当に私たちの子供たちが誠の礼拝を回復し、そして誠の祈りを回復する。その答えを神様は与えてくださるようになります。そして私たちがしている仕事、学業、また職業に答えが来るようになります。神様はアブラハムに、ただ滞在しなさいと、私が示し地に滞在していなさいと、そのように言われたんですけど、118人のしもべが与えられる答えをくださいました。また、イサクです。イサクが本当に礼拝の奥義を悟って農業をしたんですけれども、飢饉が来たんですけど、100年の答えを受けるようになりました。また、ヤコブというのはただ恋愛をしていたかのように見えるんですけれども、何と言われたでしょうか。この、牧畜業をしていたんですけど、大いに富、多くの群れと、また男女の奴隷と、及びラクダとロバとを持つようになったと、御使いが背後で働いたために、大いに富、そして、群れをなすことができるほど、答えを受けました。また、ヨセフというのも、神様がビジョンをくださいました。そのビジョンをくださり、結局は奴隷だったんですけども、総理になることができるほどの答えを受けたんです。全世界の人たちが見て、本当に幸いだなと、そのように感じるほどの答えを受けました。この答えが、本当に私自身が信じるときに、私たちの子供に、私たちのしている仕事、学業に来るようになり、そして私たちの地域に来るようになります。私たちが本当に地域の祝福の源として、アビメレクが、アブラハム、そしてイサクのところにやってきて、そして、本当に害を加えないように誓ってくださいと、そのように言ったように、未信者たちが来て、アブラハムやまたイサクに言ったように、あなたと神様が共にいるのを私は見たと、本当にそのような告白をするしかない。神様は私たちを地域の祝福の源に してくださることを信じます。で、それ私たちがすることというのはキリストを見上げるということです。キリストを見上げたときに神様は私たちを祝福の源として、してくださることを信じます。それでは、お祈りを捧げしたいと思います。父なる神様に感謝をさせいたします。本当に今年はまず私を生かす契約の中に、本当にキリストの中に入ることができますように、その時に、そして集中の中に入る時に、神様が私たちにこのような答えをくださることを信じ感謝をさせいたします。感謝を捧げし、イエスキリストの皆によってお祈りをさせいたします。アメン。